ヨハネによる福音第57回、災い転じて福音に生きるという主題で、ヨハネによる福音書16章1節から15節です。今、教会の庭にあるリンゴの木は花が真っ盛りなんですね。それで毎日今受粉に努めているわけなんですけれども、受粉しながら私は2つのことを思いました。一つはですね、私たちの人間世界は今コロナウイルスのことでパニック真っ只中ですよ。でも神様が作った4つの季節は確実に巡ってきてるんですね。神が創造された世界はこんなにも堅固だ。なんと私たちは弱いんだろう、揺れ動くんだろうということをですね、思います。それに本当に対照的に神様の世界はがっちりとしている。動かない。そういう力強さを覚えるんですね。二つ目のことは、マルチン・ルターが言ったとされる言葉なんです。ルターはこのように言ったそうです。たとえ明日世界が滅亡しようとも、今日私はリンゴの木を植える。そう言ったとされるんです。ルターは宗教改革者として有名ですけれども、なぜこういうことを言ったんだろうか。いろんなことが言われているんですけれども、実はですね、ルターが生きた時代には全部で5回のペストの大流行があったんだそうなんです。そういう中で、彼はこの言葉を決然として語っているわけなんですね。それでも私はリンゴの木を植える。なぜルターはこう言えたんだろうということは非常に興味深いことなわけなんですけども、この経験を通して彼が作った歌というのが、その一つが賛美歌267番なんだそうなんです。一節はこのように歌い出しています。神は我が櫓、我が強き盾、苦しめる時の近き助けぞ。己が力、己が知恵を頼みとせる、黄泉の長もなど恐るべき。そして四節目はこのようにあります。暗きの力のよし防ぐとも、主の御言葉こそ進みに進め。我が命も我が宝もとらば取りね。神の国はなお我にあり。素晴らしい賛美ですよね。神は我が櫓。なぜルターはこのようにですね、言えたんだろうかということなんですけれども、終末ということですね、世界の終わり。一体私たちが今直面しているコロナウイルスの全世界的な蔓延というのは、終末を意味するものなのでしょうか。もし終末というのがですね、世界の滅亡という意味であるならば、これは実は聖書にはない考え方なんです。今回このことについて疑問を持ってある一つの本を読んだんですけれども、それは歴史と終末という、日本の神学者が書いた本なんですけれども、そこの中にはっきり書いてありました。旧約聖書で終末という考え方は、一つの時代の終わり、そして次の時代への転換点というふうに考えられているそうなんです。ですから、地球も宇宙も滅ぶというような終末の考え方は旧約聖書にはないというんですね。では新約聖書ではどうでしょうか。終末論というのが語られているはずの黙示録でもですね、そういう世界の終わりという終末の考え方はないんです。むしろ何とあるかというと、新しい天、新しい地が来るということです。ですから全てが終わってしまうのではなくて、次の新天新地のための一つの転換点というふうに聖書は言ってるんですね。ですから、新旧約聖書はいずれも世の終わり、世界の滅亡を言っていないんです。ですから、たとえこのコロナウイルスが世界にどんなに蔓延しようとしても、それが世の終わりではないということなんです。一つの転換点であると聖書ははっきり言っていることがわかるわけなんですね。さて、ルターは私はリンゴの木を植えると言いました。 で、イエス様はヨハネ伝の16章に先立つ15章でリンゴの木ではなくてブドウの木の例えを言っていますね。15章には様々なことが書かれているんですけれども、3つを挙げるとするとですね、イエス様は冒頭でこう言っています。私は誠のブドウの木、私につながっていなさい、そうすれば実を豊かに結ぶ。この御言葉を思いながらも毎日受粉しているわけなんですけれどもね、今年の秋もまた素晴らしい収穫が望めるのではないかと期待しています。私につながっていなさいというのがイエス様のメッセージです。そして新しい戒めということも15章に言われていましたね。普通戒めというとですね、何々するななんですけども、してはいけないとかいうふうに禁止命令なんですが、イエス様の新しい命令は互いに愛し合いなさいという、今まで聞いたこともないような素晴らしい戒めをイエス様15章で語られたわけなんですね。そして15章の最後のところ26節にこのようにイエス様おっしゃいました。私が父の身元からあなた方に使わそうとしている助け主、すなわち父の身元から来る真理の御霊が下るとき、それは私について証をするであろうと言っています。真理の御霊なる聖霊です。その方は助け主なんだということを言っています。この聖霊を私が言ったら送ると言うんですね。そのことを15章で語っているわけなんですけれども、なぜこのようなことを語ったのかというと、今日の16章の一節につながるわけです。16章の一節にこのようにイエス様おっしゃってますね。私がこれらのことを語ったのはあなた方がつまずくことのないためであると言っています。このつまずくというのはですね、受け身で書かれているんです。つまりつまずかされるという表現があるんです。ですからつまずくことがないようにということは、実はつまずかされるようなことが起きるということを意味しているわけですね。で、このつまずくという言葉なんですけども、私たちもいろんなものにつまずきます。特に年を取ってくるとですね、なんともない段差でつまずくということがありますけども、これはもともとは動物を捕らえる仕掛け罠のことを表す言葉なんです。スカンダロンという言葉が使われています。ここから英語のスキャンダルが出てきたんです。まあ世の中には時々このスキャンダルなニュースが出ることがありますね。そうすると私たちはどう思いますか。がっかりします。あの人が思ってですね、がっかりして信用しなくなります。そうなんですね。ですからここでつまずくというふうに訳されている言葉の意味はですね、私たちが考えていたものと食い違って信仰が挫折することを意味するんです。それがつまずきという言葉なんですね。じゃあどんなことが起きるのかというと、イエス様はここで2つ述べています。第1はですね、2節の最初のところです。人々はあなた方を街道から追い出すであろうと言っています。ユダヤ人街道から追い出される、つまり礼拝をしに街道に行こうとしても迫害されて追い出されるということなわけなんですね。まあ今のコロナパニックというのは迫害ではありませんけれども、でも私たちは礼拝したくとも来れない状況になっているわけです。迫害ではないのに来れないということがあるわけですね。そしてそれは日本だけではありません。全世界的に教会で集まれないという状況があるんですね。先週なんですけれども、パソコンの会議をするためのソフトというのがありまして、それを使ってインターネットで東京会場に全国から牧師たちが集まりました。東京に行くのは危険ですが、インターネットなら大丈夫なわけですね。そこでね、本当に多くの教会でですね、礼拝ができない。それで、なんとか礼拝ができないだろうかということで、いろいろな方法を講じてですね、同時中継をするところもあります。あるいは CD を配ったりですね、それから文章を配ったり、いろんな形でなんとかして、この私たちの日曜日の礼拝をね、共に集うことができるならばそれは一番いいんですけれども、でもそれに代わる手段をですね、なんとかして模索しているというそのことを語られていましたけれどもね、本当にこういう時だからこそ、どこにあっても 私たちの手元には聖書がありますからね、家庭でもまた個人でもですね、礼拝を続けていこうと全世界の人々がしているわけなんですね。二番目のことをですね、イエス様はこういうことも起きると言っています。二節の後半です。さらにあなた方を殺す者が皆それによって自分たちは神に仕えているのだと思う時が来るであろうと。クリスチャンを殺すことが神に仕えること、この神に仕えるという言葉はですね、礼拝するという言葉なんです。クリスチャンを殺すことによってむしろ神に礼拝すると考えるような、そういう時が来るというわけなんですよ。これを読むと、あのまさしく新約聖書の最初のクリスチャンの殉教者ステパノのことを思い合わせますね。彼は本当に言葉にも力ある人でした。そして堂々とイエス様のことを人々の前で語ったところ、ユダヤ人たちはですね、もう聞きたくないと言って彼を石打ちの刑にしたわけです。そしてその石打ちの刑で彼が死ぬ時ですね、ステパノは言ってるんですね。主イエスよ、私の霊をお受けくださいと言ってですね、最後の言葉が、主よどうぞこの罪を彼らに負わせないでください。本当にイエス様が十字架で言った言葉のように彼は殉教していったんですね。そしてその場に青年サウロがいたんです。サウロはクリスチャンを迫害することが誠の神を礼拝することだと信じて疑わない人だったわけなんですけども、でもやがて彼は変えられていくわけなんですね。本当にそういうことがイエス様がここで予告したようなことがですね、起きているわけなんですね。このようにイエス様がおっしゃったらですね、その場にいた弟子たちのみならず、いろんな疑問が出てくるはずです。どうしてこの場に及んで、今そんなことをイエス様はおっしゃるんですか、というふうに思いますよね。そして実は、このヨハネ伝が書かれた紀元1世紀頃の状況もやはりそうだったんです。クリスチャンに対する迫害が非常に高まっていた時代だったので、このイエス様の言葉というのは大きな励ましになったはずですね。そのためにヨハネはこのところに書き記しているわけなんですね。イエス様はそのことをご存知です。ですからなぜそのようなことが起きるのかということについてもはっきりと言っています。3節でありますね。彼らがそのようなことをするのは父をも私をも知らないからである。本当の神様も、またイエス様が救い主キリストであるということも知らないから、こういう行動に及ぶのだということをはっきりと予告しているわけなんですね。じゃあなぜ今になって語るのかと、もっと先に言ってくれたらよかったのにと、覚悟もできていたのにって思う人がいたかもしれません。そのことについてもはっきりイエス様言っていますね。4節、私があなた方にこれらのことを言ったのは、彼らの時が来た時、私が彼らについて言ったことを思い起こさせるためである。これらのことを初めから言わなかったのは、私があなた方と一緒にいたからである。しかし私は私を使わされた方のところに今行こうとしているというわけなんですね。それは最後の晩餐の席でも弟子たちがどうもそうらしいと感じていたことなんですね。だからイエス様はこう続けています。しかしあなた方のうち誰もどこへ行くのかと尋ねるものはない。かえって私がこれらのことを言ったためにあなた方の心は憂いで満たされている。ここでですね、弟子たちはどこへ行くのかと尋ねないと言っていますが、このラテン語訳を見てみました。クオバディスなんです。って言いますと、実はこれはね、もうすでにペテロが言ってるんですね。主よどこへおいでになるのですか。13章の36節で言っています。それでどこへでも行きますと、命がけでも行きますと言った時に、あなたは私を三度知らないと言うだろうと、ペテロの否認が予告されたわけですね。であれ以来ペテロは黙ってるんです。今も黙ってるんです。もうみんながどこへ、主よどこへ行くのですかと、もう恐ろしくて言えなくなってしまったわけです。イエス様は確かにこの世を去って行かれると、みんな大きな悲嘆の中にいたということがわかるわけなんですね。だから改めてクオバディスとは尋ねることができないでいたというわけなんですね。でもですよ、イエス様はここで大切なことを言うんです。それがですね、7節で言っていることなんですね。ここでトーンがガラッと変わるんです。しかし私は本当のことをあなた方に言うが、 私が去っていくことはあなた方の益になるのだと言っています。なぜかというと、助け主があなた方のところに送られるからだ。それがイエス様おっしゃっていることですね。私が去っていかなければあなた方のところに助け主は来ないと言うんですけども、この益になるという言葉は他の聖書のところにもいろいろなところで使われています。例えばロマ書の中で有名な言葉がありますね。神は神を愛する者たち、すなわちご計画に従って召された者たちと共に働いて万事を益となるようにしてくださることを私たちは知っている。ロマ書の8章の28節です。ですから一見すると悲観的なこと、あるいはつまつくようなこと、しかしそれらもすべて最終的には万事を益としてくださると。あのクリスチャンを迫害していたサウロが、ね、神の前に小さなものとパウロと名前を変えてこのことを宣言しているんです。万事を益としてくださる。そしてそれは助け主が送られてくるからなんだ。この助け主というのは新共同訳では弁護者というふうに訳されていました。そうなんです、弁護する方なんです。弁護士というふうに言ってもいいかもしれませんけども、とにかく弁護する人は何を弁護するのかというと、告発する者から訴えられている人を守って、そしてはっきりと見せるというんです。このようにイエス様はおっしゃってますね。それが来たら罪と義と裁きとについて世の人の目を開くと言います。この目を開くっていうのははっきりと分からせるという言葉が使われていますよ。何をはっきりさせるのかというと、罪と義と裁きだということがイエス様おっしゃってますね。罪についてと言ったのは、彼らが私を信じないからである。私を信じない、つまり神の御子がキリストであるということを信じないんです。神を神と信じないし、また神の御子がイエスキリストであるということを信じないということなんです。神でないものを神としている、これが罪だと言うんですね。そうしてみますとね、私たちの最近の話題は何でしょうか。コロナとお金ばっかりですよ。本当にそうだなと。私たちが死ぬのはコロナとお金で死ぬんじゃない。罪のゆえに死ぬのに、それがもう吹っ飛んでしまって、もういくら手に入るかとかいうふうなこと、確かに私たちも語っている。なんと浅ましい。最も大切なことは、イエス様がこれから十字架にかかって私たちの根本問題であるこの罪を解決してくださる。それが義であると言うんですね。義についてと言ったのは、十節でイエス様こうおっしゃってます。私が父の身元に行き、あなた方はもはや私を見なくなるからである。私が父の身元に行く。これは十字架と復活と焦点を指しています。それは何のために起きるかというと、私たちを神の前に罪なき者とするためです。私たちの根本問題はこれなんです。だから私たちは神の国に行けない。その根本問題をイエス様は解決する。それが義なんです。罪なき者とされることが義なんですね。そして11節です。裁きということを言っています。裁きについてと言ったのは、この世の君が裁かれるからである。これは決して異性者のことを、政治家たちのことを指しているんじゃないんです。サタンのことを指しているんです。サタンが私たちの目を見させなくしているんです。罪ではなくて、お金とかそういうふうなものをばっかり見るようにさせている。本当の根本問題は見えなくしている。いうことなんですね。そして裁きというのは、これは私たちの裁判を見ると分かりますけれども、有罪と無罪をはっきり分けることです。私たちが有罪なのか無罪なのかということをはっきりさせるんですね。しかしイエスをキリストと信じ、この方が私の罪の代わりに十字架にかかってくださった、そのことを信じて告白する人は救われ、またこの弁護者によって守られるというんです。そのことをイエス様はっきりと罪と義と裁きとについてとおっしゃってるんですね。だから私があなた方のもとを去っていくことはあなた方の益になるのだとイエス様おっしゃってるわけです。この益になるというのはですね、この同じ言葉が使徒行伝の中でパウロが語っているところがあるんです。同じ言葉を使っているところがあるんです。 それがですね、使徒行伝の20章の中にある言葉なんですけれども、パウロはこのように言っています。また、あなた方の益になることは、公衆の前でも、また家々でも、すべて余すところなく話して聞かせ、また教え、ユダヤ人にもギリシャ人にも、神に対する悔い改めと、私たちの主イエスに対する信仰と強く進めてきたのである。使徒行伝20章の20節にあなた方の益になるという表現をしていますけれども、これがですね、いつ語られたのかというと、パウロがエペソに近いミレトという港に立ち寄った時のことです。エペソから教会の長老たちを呼び寄せてですね、そしてこれから私はエルサレムに行く。そこで何が待っているのか。逮捕か、監禁か。いずれにしても私はエルサレムに行く。ついてはあなた方に言っておきたいことがある。といったミレトでの彼のいわば告別説教なわけなんですね。死を覚悟した説教の中で言っているんです。去年の2月から3月にかけてトルコに旅しましたけれども、そこでミレトに行きました。本当に今はもう寂れて見る影もない港町でした。でもなぜそんなところに行ったのか私は最初分からなかったんです。でも大きな遺跡を巡ってですね、ミレトどっかにあったなと思ったら、この使徒行伝の20章のこの箇所でですね、パウロが語っているミレトの告別説教というのがあったんです。ミレトというのはいわば60キロぐらいエペソから離れていますから、ちょうど仙台石巻の距離です。仙台の教会の人たちをですね、石巻に呼んだんです。おそらく2日はかかる行程ですよ。でそこを歩いていってですね、それでパウロのこの告別説教を聞いたわけなんですね。その中でパウロが語った言葉なんですけども、このミレトの死を覚悟したパウロの語った言葉、実際に彼はエルサレムに行って逮捕されてローマに行ってですね、そしてやがて殉教するわけなんですけれども、それに先立って語ったミレトの告別説教、このところを思い出して、私はミレトの劇場のところでこの告別説教を読みました。感動がこみ上げてきたわけなんですけどもね。その使徒行伝の20章31節と32節にかつてのクリスチャンの敵パウロはこのように言ったんです。だから目を覚ましていなさい。そして私が3年の間、夜も昼も涙を持ってあなた方一人一人を絶えず諭してきたことを忘れないでほしい。今私は主とその恵みの言葉とにあなた方を委ねる。御言葉にはあなた方の徳を立て、聖別されたすべての人々に御国を継がせる力がある。主と御言葉に委ねる。主につながっていなさいと。エペソの人々に言ったんです。そしてそれは現代の私たちへのメッセージでもありますね。ちょうどここ3年の間、夜も昼も、それはエペソでの活動のことを言ってるんですけど、ちょうどイエス様が語っているような思いでですね、パウロが語っているところがあるんです。御言葉にイエス・キリストにつながっていなさい。キリストのその御言葉に私たちの今のこの災いを転じる福音があるのだということをですね、パウロが語っているわけなんですね。あのかつての迫害者サウロをパウロに変身させたのはイエス・キリストなんです。そして現代のイエス様はこのことを私たちにですね、聖霊様を通して成しているんですね。災い転じて福音に生きるという主題で今日お話しましたけれども、自分の期待通りにならないときに私たちはつまずきを覚えて愛が冷めて行きがちです。しかし全てのことを益として私たちを救う御業はキリストによってすでに成し遂げられています。このような時にこそ、この災いの時にこそ、イエス様とその御言葉にしっかりつながり、災いではなく福音に生きようではありませんか。お祈りをいたします。天の神様、十字架を前にしたイエス様の万感の思いが伝わってきます。私たちをあなたから引き離そうとするさまざまな力を前にして、 私につながっていなさいとのイエス様の御言葉を強く覚えます。どうぞ多くの人々が人間の無力さ、弱さをはっきりと見て、イエス様の救いの御業をこそ見て、まことの神様に立ち返る時としてくださいますように。イエス様のお名前によってお願いいたします。アーメン。